ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、申し訳ないんですが、リスナーさんには多分全く響かないと思います。ただこの10年の中で僕が一番響きました。
へえ、なんか上からな感じがしたのは気のせい僕には、君たちにはみたいな。
いや、そういう意味じゃなくて、皆さんにあんまり関係ない言葉なんだけど、僕はこの10年、20年で、一番ハートの真ん中まで響いた言葉を18歳のある青年が言ってくれたんですよ。それはまあたっちゃんとねやらせてもらってる翡翠ラボっていう連続ワークショップがあるんですが、そこに18歳の青年が参加してくれてるんですね、で参加した動機を彼が話してくれたんですよ、でその言葉がね、正直言って心臓の今真ん中に刺さってて、それが抜けないんですよ、その矢が。
結構重症ですね。
その矢がね、彼が言ってくれた言葉が、心臓の真ん中を、僕の心臓の真ん中を貫いてて、その矢が抜けないんだよね。その言葉をね、今日、で彼は、まあ、高校ね18歳なんだけど中退して、ある政治家さんの秘書をやってて、本当に世界を変えようと本気で動いてる青年で、こんな青年がいるんだって正直びっくりして、でどんな青年なのかっていうのは、その天竺マンの方の YouTube でね、僕と彼一緒に出させてもらったので、彼のことね映像でも見れるチャンスがあると思うんで、もしもう出てたら、概要欄にリンク貼っておきますので、彼をね椎名君っていうんですが、ぜひね、今勢いに乗ってる18歳を見てほしいんですが、僕は彼に、彼が翡翠ラボになぜ参加したのかっていうのをね、彼が言ってくれたんですよね。それは、翡翠さんはまだ本気じゃない、僕は翡翠さんを本気にさせるためにここに来たって言われた。
なんかかっこいい。
いやーと思って、
どんな
翡翠さん本気を出せってね、
刀で切られた感じ。
いつ出すんだその本気をって、今出さないでいつ出すんだその本気をっていうのを18歳の青年に突きつけられて、俺の本気って何なんだろうっていうのを、今結構テーマに生きてますよ。テーマというか、俺の本気、俺が本気を出したらどうなるんだろう、俺の今足りてない本気って何なんだろう、俺が本気を出すとどういうことが他にできるんだろうっていうのは、ちょっと今その問いの中にもありますね。答えが出てるっていうわけではないんだけど、僕のね、本気をすごく問われてますね。
いきなりだってね、翡翠さんを前に、僕が入った理由はって言われて、公みんなの前で、
みんなの前でね、参加者さんもみんないる中で、翡翠さんはまだ本気じゃないと、こんなもんじゃないはずだと、いつ本気を出すんだっていうのをね、僕は翡翠さんの本気を出すためにやってきたと、もうこれはちょっと響いたね。
なんかもうシルエットで浮かび上がっている人のイメージも、もはや言葉を、残して去ってた人みたいになって、それぐらいも
う
ストレート、ストレートだけど、言われた方は困惑ですか？
僕も、僕自身の中でも、自分の評価って、2つあって、100点と1点なんですよ。
どういうこと？
100点と1点で、で 100点だっていうのは、まあ、そのずっとね本当にその自信、もう素晴らしい本を書いてるなと自分でも思うしね、
うんうん、
で最近はまあその YouTube の名言セラピーの方がもう間もなく50万人登録いくから本がすごく売れるようになってきて、その Amazon 総合ランキングでもベスト30に4冊も入っちゃって、アマゾンの総合ランキングがほぼ翡翠じゃないかって自分で思ったんだけど、
うん、上位ですもんね、すごい。だって
1位と2位が僕で、さらに30冊以内にあと2冊入ってて、合計4冊ね、まあ、それはその正元さんとね、あの協調者の夢を叶える学校の武田陽子さんとね、まあ、協調者に恵まれたっていう運も大きいんだけど、まあ、ベスト30に4冊も入っててね、すごくその成果も出てて、書店さんでフェアもね、翡翠小太郎フェアが5月、はい、6月と始まってる書店さんも出てきて、その作家としてすごく成果も出てて納得できる作品も書いてるっていう意味では100点なんだけど、もう一つ、まあ、僕はいつもだいたいこの作家として19年間思ってたのは、その100点と1点っていうのはずっとこの19年間変わらないのね、ある角度から見たら100点だし、この19年間いつも100点だったし、でもある角度から見たらいつも1点っていうか、それは思ってて、で1点は何かって言ったら、やっぱりその僕は子供の頃、その宇宙の写真を見るのが、写真集見るのが大好きで、太陽系の絵をよく描いてたのね、で宇宙の写真って見ればわかるんだけど、めちゃめちゃ美しいのね、で宇宙ってめちゃめちゃ美しくて、で僕ら人間っていうのは宇宙が生み出したものなので、この宇宙が生み出した最高傑作だっていう認識があるのね、人間っていうのは宇宙が生み出した最高傑作、だから体の体内の臓器とか体の中をミクロを見ていくと、宇宙のように体の中って美しいんですよ、だからまさに体って小宇宙っていうか、もう宇宙と全く同じ美しさで、この宇宙が、美しい宇宙が生んだ最高傑作が人間、つまり僕なんですよね、だから宇宙があんなに子供の頃からうっとりするぐらい美しい宇宙が生み出したのが自分なので、この宇宙の最高傑作が自分だっていうことは認識があるんだけど、最高傑作ってどういうことかって言ったら、最高傑作っていうのは、例えば最高の教師っていうのは、その最高の教師っていうのは自分を超える生徒を作れるのが偉大な教師なんですよね、だから偉大な教師とは自分を超えるものを作れる、だから宇宙の最高傑作が人間ってことは、宇宙を超えられるポテンシャルを持ってるのが人間なんだっていうのは、僕の中でなんとなく分かってるんですよね、だから子供の時に、まあ、小学校かな、図書館で一番最初に借りた本のタイトルを未だに覚えていて、それは君の可能性っていう本で、で当時ね、僕はもう学生時代ってもう何にも才能もないしね、もう大学3年まで彼女もできないぐらい、友達もなかなかできないぐらい冴えなかったけど、今は全然才能もなくて冴えてないけど、すごい可能性が俺の中にあるってことは、なんか、当時から信じられたんですよ、
その言葉に遭遇したってことはね、
才能何にもなくて彼女もできないぐらいだけど自分の可能性は絶対すごいはずっていうのは、まだ何にも可能性出てないけど、可能性はあるはずって言って、そこだけは思えてて、宇宙の最高傑作だから、だからその宇宙の最高傑作っていうのは、宇宙を超えるぐらいのポテンシャルが自分の中にあるっていう目から見たら、まあ正直今の自分っていうのは0点に近い、ほぼ0点に近い1点っていうか、
そういう厳しい点数になるんですね。
そうそうそう、
へえ、
もう無限の可能性があるわけだから、
そうか、はいはい、
そこから見たらもうほぼ0点に近い、限りなく透明に近いブルーってね、村上龍の小説があったけど、限りなく0点に近い1点っていう。
その引き合いに出したさ村上龍さんのタイトルの意味と合ってんのかな。
限りなく0点に近い1点。100点、普通に見たら100点だけど、宇宙の可能性から見たら、限りなく0点。
へえ。
だから、その彼に本気を出してないって、翡翠さんこんなもんじゃないだろうって、いつ本気を出すんだって、そういう言い方じゃなかったけど、意味的にはそういう意味をね、本当に翡翠さんがね、本気出してないから、僕は本気を出させるためにこのラボに来たんだってね、高いお金を出して俺に本気を出させるために来たと、なんか宇宙が送り込んでくれた青年のような気がして、
絶対そうでしょうね。なんかそういう、
僕も0点っていう自覚はあるから、その100点っていう見方もあるけど、0点っていう自覚もあるから、
へー、
うわー、なんか刺さっちゃって、まだまだこんなもんじゃないなっていうのが、なんかそう思わせてくれる青年と出会えたということは、とてもありがたいことだし、
そうですよね、それをすごくちゃんと受け止めてる翡翠さんは偉いですね。
いや、 やっぱり18歳の子に言われたのが嬉しかったね、
あ、なるほど、
98歳の人に言われるより98歳の人に言われたら100点の僕が、じゃあお前はどうなんだって言いたくなるけど
98歳に対してはあんたに言われたくないぐらいの
100点の自分が出てきちゃうけど、18歳の彼に言われたら0点の自分が出てきちゃうっていうか、そうだよなって。
へえ。でもこの100点と、まあ、1点っていう発想は、今回の思ったんですか、前から思ってたんですか。
前から自分の中では100点で、いつもその自分を褒めてる自分もいるし、でも宇宙の可能性から比べたら0点だよなと思ってる自分もいるよ、ね、
いたんですか、
へ、まあ、宇宙 の、 僕が一番最初に借りた本は君の可能性っていう本で、もう可能性って宇宙の可能性と自分の可能性イコールだ印象があるので、自分の中ではもうその可能性、自分の可能性ってどういうものがあるんだろうっていうのが、だから宇宙の可能性をすごく知りたいし、それはそのまま自分の可能性だって思えるので、だからそういう意味ではどこまで頑張ったところで0点だなっていうのは思いますけどね、
掲げたものとしてはずっと追い求め続けれる自分へなんか課す課題としてはすごい大きいものですよね。
そうですね、だから、でもまあ、そういう意味では僕だけじゃなくて、みんなの人生が今この瞬間100点でもあり、限りなく0点に近い1点でもあるって、みんなそうだと思いますけどね。
みんな椎名君に言われればいいですね
天竺も言われればいいのにと思って、ちょっと天竺にも言ってあげてってね、 YouTube 中に言ったら、天竺マンさんはありのままでいいと思いますとかって言っていい
意外とね優しかった。オンラインサロンとして撮らせていただいたの動画で、それはいずれ見ていただく場があると思うんですが、翡翠さんは思わず天竺マンにも言ってって言って、
天竺マンにもちょっとハートに傷つけてあげてと思って
そしたら
消しかけたんだけど、天竺マンはありのままでいいと思います
違う、俺と違う
優しい、
扱いが違う
優しかった天竺にはと思って
今これ初めて心の声として言ってますからねそんな風に見てたんですね。テスクマンも切られろってぐらいの、
テスクマンも切られればいいのにと
そしたら本当に優しい言葉でしたね本当
よく切られたのは俺だけでした
人もって言った時の翡翠さん の、 人格を見ました。本当に、ね、俺だけは嫌だって目の前の天竺マンにも言って、
僕も彼はもう本当にクレバーで情熱もあるし、すごい世界を変えていく青年の、でね、彼にね言われたのはね、もう本当に優秀だから、褒められるね、大人から褒められることも多いらしいんだけど、僕はそんなことを望んでるわけじゃないんだと、
かっこいいね、
どうして 僕のダメなところを指摘してくれないんだと、
うん、
本気で僕と付き合ってるのかって本当と僕と関わろうとしてるのかと、
うん、
でまあそれをね、うん、まあ彼から、うん、まあ彼は一般的な話として言ってたんだけど、うん、まあ僕にも言われてる気がしてね、
うん、
もう僕は彼も本当すごいねぐらいで終わってたんだけど、
はい、
もう彼からしたら、うん、僕が彼を褒めたところで何にも物足りないと、なんで僕の課題や僕のダメなところや僕はこうしたら伸びるっていうことを翡翠さんは僕に言ってこないんだって、ね、
うん、
指
摘する人にダメだし
大人に僕は褒められたいわけじゃないと、
おすごいみんなね、冷や水ってなんかすごいさ、
どうして僕の可能性を伸ばしてくれることをもっと僕に本気で向き合ってこないんだっていうのをね、まあそういう言い方じゃなかったけど、
うん、
もうまさにそういうことをね彼は言っていたので、
うん、
僕もそのね今そのね、まあ、彼は政治家の秘書だから、はい、今彼の仲間たちやね、うん、先輩の人たちがどんなふうに日本を変えようとしてて、
うん、
どんな秘策があって、うん、どんな効果を出してて、
うん、
どういう未来を見せてくれるかっていうのを具体的に俺に教えてくれって、
うん、
で俺が本当にハートが火ついたら、うん、もう絶対いい本作るから、
うん、
俺に火をつけてくれって彼に言ったのね、
はいはい、
彼になんかそういう矢を、まあ、だからそのそうしたら、
はい、
翡翠さん、
はい、
それを待ってたんですよ俺は
もうなんかね映画のワンシーンのような挑戦状を叩きつけられね、それを
わやっぱ本気だ、ちょっと翡翠さんの本気が、はい、垣間見えて嬉しかったですって言われて、
わなんかそれも想定内だったのかなっていうぐらいのなんかよく返しましたね、
うん、
それだけ奈良を、
いやなんかなんか彼の、うん、彼にステージに上げられちゃった感じがしますね
それは後でもうその時に言った時には気づいてないっていうか、みんなの前で突きつけられて、うん、思わず返しちゃった言葉、
そうだね、
それを言ったら椎名君自身が、
うん、
その言葉を待ってましたみたいな、
うん、
なんか上手な感じがしてでも嬉しかったんじゃないですか、
嬉しかったって言ってた、
うん、本当にそうだと思う、
うん、
わだから翡翠さんのね生ぬるくなりかけてるところに本当にピシッと、うん、18歳から言われちゃったこのタイミング、でもこれを言われる翡翠さんって幸せですよね、
う
ん、
そうだね、
普通それこそだんだん言わなくなっていく環境ってあるから、
ね、
うん、
すごく気が引き締まったね、
さあ思いもしない角度から来たって感じですか、
はい、
はい、しかもまだ答えは見えず
答えはねやっぱりその俺の本気とは何かっていう、やっぱり本当の問いってずっとそのね、
うん、
問いと抱きしめて生きていくものだと思うから、はい、本気っていうのは終わりがあるものじゃないから、
うんうんうん、
それはもう抱えて生きていくもので ね、 ね、でみんなねせっかくこれを聞くってことは、うん、みんなもねそのタイミングだと思うんで僕と一緒に切られた方がいいと思うのね、うん、もう
僕だけじゃ嫌だ
僕だけじゃ嫌なんでみんなも切られてほしい
みんなも同じような気持ちになって
自分の本気って何なのかっていうね、
うん、はい、確かに問われた瞬間にそんなに、うん、
あなたが本気を出したら、
はい、
そのね今の生き方はどのその小説のね、
はい、
伊坂幸太郎さんの小説で、うん、あなたの今の生き方はどれくらい生きるつもりの生き方なんですかっていうセリフがあるのね、
うわ、う
ん、あなたの今の生き方って何年生きるつもりの生き方してるんですかっていうセリフがあるんだけど、
はい、
本当それをねちょっと今の生き方って何年生きるつもりの本気でやってるんだろうっていう、う
ん、いつやるつもりなんだと、
うん、それをねみんなも一緒に僕と一緒に切られて、うん、 向き合ってほしいね。せっかくだから
本当にね、すぐあの方向性を変えようとしたら天竺マンには優しかった分せめて聞いてる人たちに今ハッとしてほしいと、本当に人事じゃないよと。
天竺マンはありのままでいいと思いますって言ってたからね天竺マン OK なんやと思って合格やったんや天竺マン
この人にも言うといてって思った
天竺マン限りなく0点に近い1点じゃないんだと思って
俺だけか
いやでもね、やっぱり地球っていうのはネイティブアメリカンのね、うん、この名言でもあるけど、地球っていうのは先祖から借りてるものじゃなくて、うん、子孫の子供、未来の子供たちから預かってるものだっていう名言があるんだよね。この地球というのは、うん、その先祖から受け継がれてきたものじゃなくて、うん、未来の子孫の子たちから預かってるものだよっていうね。だからそのだからこれからの未来っていうのが、うん、もう本当子供たちは未来からの使者ですから、そのね未来からの使者になんか切られたっていうのは、うん、すごくそれはちょっと受けて立つ必要があるなと思いましたね、
はい、今ふと思ったのは間に合ってよかったって感じしますいやともすると本当に、ま、みんな聞いてる皆さんにも含めですよ、みんながこの意識になったら変わるじゃないですか。
そうね、
うん、岸さんにも間に合ってよかった気がする。
もう一回人生最後の日にガッツポーズし寝るたった一つの生き方っていう本を、はい、ちょっと読み直そうと思います。
おー、俺が書いた魂込めて書いた中に
みんなも人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方っていうのは、うん、その生きる理由、生きがいを見出すための本なので、うん、もう一回僕と一緒にこの本を読み直して、うん、もう一回ね自分の本気って何なのかっていうのを、うん、どれをやれることが自分の本気なのかっていうのを向き合ってほしいですね、
うん、ぜひ同じように、はい、水さんがね、まだ答えが出てないことを紹介してくれたのはすごく感動しました。はい、はいはい、ありがとうございます。
あなたも一緒に切られましょう
それ答え
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。